皆さんこんにちは。リンゴパイニューズイージージャパニーズへようこそ。
2026年9月1日火曜日のニュースです。ロシアはウクライナの首都キエフに6日続けて空爆をしました。ウクライナの非常事態対応当局によると、今回の空爆で少なくとも12人が亡くなり、さらに多くの人が怪我をしました。新しいジェット推進のドローンも使われました。これらの攻撃の標的は、住宅地や鉄道インフラでした。この続く空爆はウクライナの紛争の激しさを示しており、民間人の生活に大きな影響を与えています。関連する国際ニュースです。アメリカとイランがホルムズ海峡で直接的な軍事攻撃をしました。アメリカはダラク島にあるイラン革命防衛隊の施設を攻撃しました。イランはイラクとヨルダンにある米軍基地にミサイルを撃ちました。この衝突で世界の石油供給に重要な海峡で石油タンカー2隻がダメージを受けました。この緊張は世界の安全保障やエネルギー市場に影響を与え、地域の情勢を不安定にする恐れがあります。次にネパールのニュースです。壊滅的な洪水と土砂崩れで死者数は1000人を超えています。2026年8月26日、ネパールと中国の国境近くで氷河湖が決壊し、洪水が起きました。数千人がまだ行方不明です。インフラが破壊され、救助活動が難しくなっています。行方不明者の中には、数百人の外国人と水力発電所の作業員がいます。この地域は深刻な人道危機に直面しています。アメリカのニュースです。ダン・ドリスコル陸軍長官が辞任します。辞任は2026年9月3日に発行します。辞任の理由は陸軍の今後の方針についてピート・ヘグセット国防長官と意見が合わなかったことです。ドリスコル氏の退任は政策上の対立や国防総省の指導部内の変化を示しています。スポーツのニュースです。アルゼンチンのサッカーのレジェンドリオネル・メッシが代表を引退すると発表しました。39歳で引退するメッシは、アルゼンチン代表で通算出場数と得点数の記録を持っています。彼は2022年のワールドカップでアルゼンチンを優勝に導き、2026年のワールドカップ決勝戦が代表として最後の試合でした。代表からは引退しますが、メッシはメジャーリーグサッカーのインターマイアミでクラブ選手として続けます。彼の引退は多くのサッカーファンにとって一つの時代の終わりを意味します。最後に世界の経済ニュースです。中東での紛争の激化とインフレの懸念から世界の債券利回りが上がっています。ドイツの10年もの国債利回りは2011年以来の最高水準です。イギリスや日本でも長期国債利回りが数十年ぶりの高水準になっています。この金融情勢の変化は、世界的な借り入れコストの上昇につながる可能性があります。地政学的な緊張や経済の不確実性が続く中で、経済成長の低下を招く恐れがあります。
これで今日のシュナニュースは終わりです。リンゴパイニューズ in Easy Japanese をご覧いただき、ありがとうございました。また近いうちに、さらに多くのニュースをお届けします。ご聴聴ありがとうございました。